皆さんおはようございます。素晴らしい賛美を聞きました。本当にそうです。イエス様は死に勝利されてよみがえってくださった。今日はそのところから説教をさせていただきたいと思います。タイトルは死は勝利に飲まれた。第一コリントの15章の51節から57節のテキストからお話をさせていただきます。で、今日のテキストはすでにこのプログラムの中に書かれております。私たちの世界では死は勝利に飲まれたではなくて、逆に輝かしい勝利ある人生は最後は死に飲まれてしまったということが一般的な結論ではないでしょうか。大会社の社長も、人生に成功した有名人も、体力に自信あるスポーツ選手も、皆その勝利はあっけなく死で終わってしまうのであります。まさに人生の勝利は死に飲まれるのであります。私は何気なくテレビを見ているときに、演歌歌手の八代亜紀さんの詩が放映されておりました。彼女は73歳で亡くなりました。平均年齢からすれば15歳も若いわけですね。彼女は歌唱力においても油絵の才能においても群を抜いた才能を持っておられたようであります。フランスの由緒ある絵画展であるル・サロン展に5年連続で入賞を果たしておられます。そのためにル・サロンの永久正会員として登録されていたそうであります。しかしその詩は、じゃあまた明日という友達との会話を最後に、実は明日はやってこなかったのであります。私たちは皆そうではないでしょうか。新約聖書のヤコブ書は私たちの人生を実はこのように述べております。前にお示しをいたします。聞きなさい、今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようという人たち、あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。確かに私たちの人生はこの言葉通りであります。ですから私たちはこの死に対して必ず勝利を取っておかなければならないのであります。4000年の時の流れの洗礼を受けた聖書は、私たちが救い主キリストを受け入れ、その罪の許しを得ているなら、私たちは死に勝利できる、死は勝利に飲まれた、このことを経験できると述べております。主イエス様はこう言われました。イエスは言われた、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。私たちが救い主キリストに信頼するなら、最後の敵である死に対しても勝利を取ることができると述べています。このイエス・キリストは実は新約聖書のどのページにも出てくる救い主であります。しかし旧約聖書においても実は なる神、全能の神の後ろに隠れて、私たちにこのキリストは現れてくださっているのであります。私は誤って旧約聖書をゴミ箱に捨ててしまったことは皆さんにお話をいたしました。私はそれによって、実は捨てたことによって逆に大きな恵みを受けたのであります。旧約聖書がなくなりましたから、私は早速新しい活字の大きな聖書を購入しました。その活字が大きいわけですから、非常に重い聖書となりました。それでこれは困ったものだと思って、自分でカミソリを持ってその大きな聖書を切り刻んで分冊を作ったのであります。その私はその分冊の中で特に大事なイザヤ書から始まる17の書簡からなる預言書を手に取り読み始めました。旧約聖書の中ではこの預言書というのはかなりの部分なんですけど、それでもこの本、新約聖書よりは薄いんですね。今最後のこの預言書の中で最後の山である紀元前600年頃に書かれたエゼキエル書を読んでいます。お聞きになった方いらっしゃるか分かりますね。エレミアとかイザヤとか、このエゼキエルというのは有名な預言者であります。で、実はこういうふうな銅版画が残っています。エゼキエルは30歳の頃、紀元前600年頃、最初のバビロン捕囚において、バビロンというのは今のイラクでありますが、そのバビロンに連れて行かれた祭司でありました。彼は神から一つの粘土幔を用意するように言われ、そしてその粘土幔の上にエルサレムの町を描き、そのエルサレムに向かって予言するように命じられたのであります。その命令を受け取るときに、エゼキエルは父なる神の背後にキリストの姿を見、その方から何度も言葉をいただくことになるわけであります。予言の言葉はこのようにして何度もエゼキエルに示されました。そしてエゼキエルはこの父なる神の後ろに隠れて現れたこの方を、この方とその聖書の中では書いています。その方、また御霊という、私たちは新約聖書でもよく読まれておりますが、御霊の存在、それもエゼキエル書に実は出てくるのであります。御霊はエゼキエルを予言の場所に導いていき、そしてその予言の箇所で場所に連れて行って、そこで予言をするように示したのであります。で、このように新約聖書がすでに旧約聖書のエゼキエル書の中に現れている、このことを知ったときに私は驚きましたし、今まで読んでいたのになぜ気がつかなかったのかと思いました。そして、そうか、イエス様はこの私たちの新約聖書の以前にもすでに旧約聖書の中で私たちに現れてくださっていた。旧約の人々もこの父なる神を預言者によって示されているときにキリストをも見ていたんだ、このことが分かったのであります。このエゼキエル書を今お示しいたします。難しい書であると思われるかも分かりませんが、大変面白い書です。ぜひ読んでいただきたいと思います。これはエゼキエルは一章のところで自分が預言者として召されるところの箇所の言葉であります。彼らの頭の上、大空の遥か上の方には サファイアのような何か王座に似たものがあり、その王座のはるか上には人間の姿に似たものがあった。その方の周りにある輝きの様は、雨の日の雲の間にある虹のようであり、それは主の栄光のように見えた。私はこれを見てひれ伏した。その時私は語る者の声を聞いた。その方は私に仰せられた。人の声を立ち上がれ、私があなたに語るから。この人の声のように見えたというのはイエス様であります。その方がこの後エゼキエルに予言の言葉を託されるのであります。私たちの救い主キリストはこのようにすでに旧約聖書の中ではっきりと預言者にその姿を表しておられるのであります。パウロはこのキリストの死と復活によって最後の敵である死を滅ぼされると述べたのであります。私たちの人生は死で終わりではありません。続きがあるのであります。もし私たちの人生が死で終わりだったなら人生の意味はありません。ですから人生の意味を考えることは実は馬鹿げております。もし死が終わりだったら偶像の神に仕えたコリントの人々は賢明な判断をしたことになります。パウロは彼らの言葉をこう述べています。もし死者の復活がないのなら明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかということになるのです。このコリントの人々がイエス様を信じて、そしてこのイエス様を救い主とする以前は実は偶像の神に仕えていた。そこで彼らの合言葉は明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないか、このような人生観しかないわけであります。しかしパウロがこのコリントの町の人々に死で終わりではない、復活があるんだ、その続きがあるんだと示したときに、このコリントの町は、コリント人への手紙に書いてあるようにイエス様を受け入れて変わっていったのであります。今日私たちは、その前にですね、今日のテキストはですね、実は死は全てが終わって無になることではなくて、死は新しい世界への出発であることを示しております。キリストは死からよみがえることによって私たちにそのことをして見せたのであります。この第一コリントの15章の51節から53節までの今日読みましたテキストの前半であります。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることに、これは無になるのではなく変えられるのです、変えられるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによりよみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。こういうふうにパウロは述べております。フランスの昆虫学者ジャン・ファーブル、これはファーブルの昆虫記で有名な方でありますが、水の中を動いていたヤゴが空を飛ぶトンボになる、土の中を這い回っていたイモムシがやがて空を飛ぶ蝶々になる、その他多くの自然界の例を見て、死は終わりではなく変えられるのだということを確信しました。それゆえにファーブルの遺族は彼が生前にいつも言っていた言葉、それを 墓碑に記したのであります。その墓碑にはこう書かれています。死は終わりではない、より高貴な生への入り口である。私たちのこれまでの人生観は全て死で終わってきました。どんなに科学が進歩しても、創意工夫がなされていても、私たちは死を打ち破ることが実はできませんでした。どの時代も死は私たちの前にそびえ立っていたのであります。今から3000年前の詩編の記者も、詩編90編の10節でこのように述べています。人の弱いは70年、健やかであっても80年、生きて120年と書いております。この言葉は現在も通用する数字であります。この数字を変えることができるのは神だけなのです。神はキリストによってこの数字を変えてくださったのであります。それが15章の54節から57節までの後半のテキストであります。しかし朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が節を切るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。キリストの十字架の死は私たちのすべての罪を許しました。私たちが死んだ後に父なる神の前に立つとき、弁護人であるキリストは私たちと共に立ってくださり、キリストの十字架によって私たちの罪の清算は終わっていることを父なる神に述べてくださるのであります。このことをヨハネの手紙第一の2章1節に書いてあります。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく全世界のためのなだめの備え物です。それゆえに私たちもまた主イエスと同じように死を打ち破って栄光の姿に復活するのであります。そして私たちは父なる神、御子キリスト、聖霊なる神と共に永遠に生きるものとなります。これが今日の説教題である死は勝利に飲まれた出来事なのであります。もう一度第一コリントのこの後半を読んでみたいと思います。しかし朽ちる者が朽ちない者を置き、死ぬ者が節を切るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。